はい、それでは黙示録の一章を開いてください。黙示録の一章を開いてください。私たちが順番に聖書通読の学びをしていますけれども、前回から黙示録に入ってます。まあ、前回はね、全体のこうなんですかね、全体を見たわけですけれども、まあ、そこで、ですね、今日からも実際に中身に入っていきます。で、今朝は18節を、このご覧ください。18節です。生きているものである、私は死んだが、見よ、世々を限りなく生きている、また死と読みの鍵を持っているとあります。イエス様がヨハネに現れたんですね。そしてヨハネに対して恐れることはないと17節で言って、なぜかって言ったら、その栄光の姿を見て倒れ込んでしまったからですが、私は初めであって終わりであると。そしてこのここに書いてあるように、生きているものであると、死んでないよと、死んだけども世々を限りなく生きているとですね。で、死と読みに対しても鍵を持っているというのはもう完全に掌握しているという、死に対してですね、ということをおっしゃっています。で、ヨハネの、福音書にしても、手紙にしても、そしてこのヨハネが書き記した黙示録にしても、紀元後の90年代に書かれていまして、で、もう本当に聖書全体で見ても一番最後に神様が与えられた啓示ということになります。なので、イエス様が十字架につけられ、3日目によみがえられ、天に昇られたというのが紀元後のだいたい30年ぐらいなのでですね。ですから、だいたい60年以上、まあ、時を経ているわけなんですね。で、それだけ長いことが経っているということを皆さん想像してください。皆さんにとって、そうですね、60年前って言うと何年ですか。ちょっと計算してください。私苦手なんで。でっかい声で言ってすぐに。1964年ですね。はい。となると、もうかなり前のことだっていう、こう感覚的に分かるかと思いますですね。で、その時に、この、まあ、ローマの支配の中にあったわけですけれど、ローマ帝国のですね、まあ、皇帝はいろいろ変わっていくんですが、ドミティアヌスっていうですね、皇帝が、まあ、自らをこう神であるっていうことをも強調してですね、で、それで、ユダヤ教が一神教じゃないですか。まあ、ユダヤ教も迫害したんですけれども、何よりもこのキリスト教も同じなわけですよね。で、まあ、同じように考えて、まあ、当時はユダヤ教の一派ですから、まだそこまではっきり分かれてないですね。それで迫害を始めたわけですですね。でも迫害って言っても、圧迫っていうふうに言った方が、なんか迫害っていうと、なんか私たち、なんていうかな、こう、あんまり関係ないみたいに感じちゃうですね。でも圧迫って言ったら、なんか皆さん、なんか身近に感じるかと思いますよね。で、そういう中にあって、今度はですね、この教会自体に、そういうなんかいろいろな不都合なことが、まあ、信仰を持つと出てくるわけですよね。で、そうすると、そのこの世の中でうまくやっていくことができるような教えっていうのも出てくるわけですよ。で、それが第一ヨハネとかですね、ヨハネの手紙の中でヨハネがもうずっと語っていた内容で、グノーシス主義っていうギリシャの哲学ですね。で、その特徴は、この知識によって神に近づくと。知識で、そして肉体に関することっていうのは、もう関係、もともと悪だから関係がないっていうですね。で、こういう考えなんです。で、なるとですね、こう不思議だらな生活っていうこともですね、関係ないから、もう精神的なことが大事だからと。 というような異端が猛威を振るっていたわけなんです。その中で教会生活を歩んでいくということなんですね。あの新約聖書を読むとじっくり読むと分かるんですが、当時って良かったよねってこうまだこうなんちゅうかな、なんか羨むんですよね。で隣の家はの芝は何ですか、青いじゃないですか。それと同じようにその当時のその人たちはあのこうもうなんかフレッシュでね、このあの信仰的にも近いしね、あのそのイエス様がの時からもすごい近いから良かったよねっていうふうに思うんですけど、この新約聖書を読むと分かりますよね。その時からも同じ問題があったんですよね。よく分かりますよね。え、なんだこれ、あ、よく考えたらもう大して時間経ってないのに怒ってるんですよ。でなので今の私たちにももう本当十分に当てはまるどころか、もうそのまま語られている内容が非常に多いです。でそれがイエス様はよみがえったけれども今は関係ないと口では言いませんよ。でも口では今も生きているというわけですけども、けれどもその心ではいや過去の話だよねみたいにいつの間にか住み分けをしてしまっているということが起こってるから、いろんなことできちゃうわけですよ。イエス様がおられるということが分かっていれば今も生きてやらないようなことをやっちゃうわけですよね。まだ考えないようなことをやってしまう、考えてしまうということです。なので今ここでよくご覧ください。生きているものであると言っただけじゃなくて、死んだが見よ、よいよ限りなく生きているって書いてます。つまり60年後の中においてもイエス様がよみがえられたばかりと同じようにイエス様は生きておられて、今もよみがえられたあのイエス様が生きておられて私たちの真ん中におられるということ、これをこの主がおられるということ、生きている主が共におられるということを私たちが新しい契約に基づいていかにその中に生きているかどうかっていうのが、これが勝負どころなわけですよ。イエス様は約束してくださいました。マタイの18章の20節で、2人か3人が私の名において集まっているところには私もその中にいるのですってこう言ったんですね。使徒の働きっていうのが、あれはっきり言うとイエス様の働き、聖霊を通したイエス様の働きなんですよね。使徒たちは用いられてますけれども、私が初めてクリスチャンになったばかりの時かな、聖書を読んだ時、福音書を読んだ後ですね、この使徒の働きを読んだらね、なんかイエス様いないのになんでイエス様と同じようなこと起こってんのって、使徒ってイエス様みたいだなって思っちゃったんだけど、いやとんでもないとんでもない。この マルコの福音書の最後に主は彼らの、マルコの福音書の最後はね、こう書いてある、いいです、開いてもいいんですけど、まあ、私だけはね、開いても。こう書いてますね、16章の20節で、弟子たちは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた、主は彼らと共に働き、御言葉をそれに伴う印を持って確かなものとされたってね、主はイエス様が、彼らと共に働いてくださったというイエス様のお働きなわけですよですね。2人3人が私の名によって集まっているところは私もその中にいるのですと。で弟子たちでさえもがイエス様とお供したですね、弟子たちでさえもが目に見えなかったので、イエス様が主がおられるということに気づいてなかった出来事があります。ヨハネの20章の25節以降ですけれども、そのイエス様が弟子たちに現れた時に、まあ、よりによって疑い深いというか、そうですね、トマスがいなかったんですよね。ちょっと読んでみますね。他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に 手を入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。塔には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさいと。わかりました今。8日目に現れた時に、そのトマスがその前に言った言葉をそのまま引用しているわけですよ。っていうことは、いたんですよ。目に見えないだけで。だからそのまま引用してるわけなんです。だから、信じないものではなく信じるものになりなさいとイエス様は言われて、これが新しい契約の中に入れられている私たちの特権であり、また、まあ、勝負どころってさっき言いましたが、チャレンジなんですよね。御霊によって、なんかあたかも手に触れることができるかのように、主が生きておられるのを私たちは知ることができるわけなんです。でもいろんな試練や世の思い煩いや誘惑によって、その信仰をどこかで働かせるのをやめてしまって、それで主が生きておられるのに心が鈍くなっているっていう、こういう問題が、チャレンジっていうか、もう課題ですね、課題があるわけなんです。で、生きて現れてくださったイエス様が、ここを続けて読むとね、本文に戻りますと、死と読みの鍵を持っていると、ね、前はねハデスって訳されてます。これはギリシャ語ハデスなんですよ。でも旧約聖書で読みっていうのは、死者が行く、下っていくところを読みっていうんですね。で、ハデスの鍵を持っていると。で、これどこから聞いたことあるでしょう、似たような言葉。ピリポカイサリアですね。イエス様がピリポカイサリアに連れてって、弟子たちを連れて行かれて、それで人々は私のことを誰だと言ってますかってこう言われてですね、例えばエリアであるとかですね、もう一人の預言者ですね、そしてあとは、エレミアかもしれないと、いろいろ言ってくる。じゃあ、あなた方は私を誰だと思いますかって言ったら、ペテロがあなたは生ける神の子キリストですと。で、そのペテロを祝福しました。それ天から、これ今の言葉っていうのは天から与えられたものだよっていうイエス様言われた後に、マタイの16章の18節で、そこで私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩、これペトラですね、ペトラの上に私の教会を建てます。で、次です、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできませんと。ここですね、黄泉の門も打ち勝つことは、死と黄泉の鍵を持っているところ牛耳っているということで、打ち勝つことはできないよとこう言っています。でね、このイエス様の言われていることの中で、なんつったらいいかな、インパクトって英語で言うとインパクトなんだけど、なんだろうね、日本語だと。皆さん分かりますかね、インパクト、どれだけ強烈かっていう話ですね。で、これをね、お話ししますと、ピリポカイサリアに聖地旅行で行ったことある人、手を挙げてください。はい、ありがとうございます。あ、4人いますね。はい、で、どこだったか思い出してほしいんですが、説明でね、イスラエルって北に行くと、そのレバノンと接している国境の山が一番高い山で、ヘルモン山と言います。イスラエルのスキー場で有名なところはそのヘルモン山にあります。高いんですよ。で、そのふもとがピリポカイサリアと言いますですね。で、そのふもとのところにこう行きますとですね、この洞窟とか、あるいはね、溶岩っていうんですけど、ニッチっていうんですが、この偶像、この像を置くためのいわゆる仏壇みたいなのをこの岩に掘った感じかな、で、そこに何かこう置物を置いたりすることができるようなものがあるわけですよ。で、その跡が出てくるんですね。で、当時ですね、このローマ時代ですけども、ギリシャの神々を拝んでいたそこの祭壇の、その礼拝の場所だったんです。だから なんかなんていうかすごいこう今で言うとこうなんかパワースポット的な、まあパワースポットってね、こなんていうのかな、あのなんかちょっとお遊び的にやるじゃないですか。だけどマジで信じてるわけですよですね。でそういうところがあって、でその大きな洞窟があって、でなんかねこう雨季になると時々水は出てくるっていうね、昔はね泉が出てくるとこあったの、泉があって水が出てきたんです。でそこからヨルダン川の源流になるその川が流れていて、でそれであのガリラヤ湖にと至るわけですね。でその水のあるところにパンという神に生贄を捧げてた。パン、パンっていうのはねパニックから来てる。パン、ヤギの神様って言われてるんだけど、この混乱とかそういう声とかでね、それで、動物の生贄を捧げて、で血が、この生贄の血が、出てきたら、このわーって出てきたら、あ、このこれは受け入れられなかったんだって、この生贄は受け入れてくれなかったんだと。だけどもなかったら、それ出てこなかったら、これ受け入れてくれたって、まあ、そうやってたんです。でこのね黄泉の世界ですね、このね地下っていうか、この下からの世界と、この死の世界っていうか、地をね、これをねハデスっていうまた違う神がいるんですよ。ギリシャの神ハデス、もともとギリシャの神で、それをねイエス様がお持ちになったんですよ、ギリシャ語でね、黄泉のことを表すときに。でそのハデスはですね、もう血を飲み干す神なんですね。でそこでその先言ったこのパンの神に捧げてるんですけれども、そこをハデスの門とも言ったんです。ということでイエス様はこの岩っていうのは、この、ね、ヘルモン山の岩壁のことを言ってるんですよ。その岩の上に教会を建てるけど、その生贄とか捧げるところのこの岩全体ですねの上に教会を建てると、もうだから次元が違うわけ。そしてハデスの門も、その洞窟ですよね、ハデスの門もこれに打ち勝つことはできないっていう。わかります？皆さん、これはだから教会というのは死とハデスの力にも完全に凌駕して征服して把握していて、教会が建てられているところというのはこの悪魔の世界っていうか死の世界というか、これを完全に征服して解放して人々を命と光の世界へと、この奪い取っていくっていう、こういう意味合いになるわけですよ。でね、弱き者たちが集まっているのが教会です。でもイエス様、あのパウロが言っている通りに、私たちが選ばれた時には取りに足りないもの、弱いもの。だからとかくですね、であとは少数派でしょ。ね、であのだからとかく私たちは何かあの、世の中にあるこう孤島みたいな感じ、この大会の中の孤島で何とかしてこの信仰を守っていて潰されないように努力してるみたいなイメージがね、どうしてもついちゃうんですね。でこれ間違いなんです、間違いなんです。そうじゃなくて、これからやってくる御国の前哨地域って、この最前線に置かれた、もうこのいわゆるこの世の国の軍隊と、そして神の国のもう巨大な軍隊があって、もはるかに大きいわけですよ、イエス様だから。でその中で最初に使わされているこのところが教会なわけなんです。だから攻め取ってるんですよ。で皆さんが攻め取られた分取り者なんです、イエス様にとってはね。命の中に入れられて、光の中に入れられた人であり、またイエス様をまだ信じてない人にとっては光を見ることができるところで、そして自分がこの悔い改めて思いを直してイエス様に全てを捧げていくことによって、闇から光に移ることができるわけですよ。で自分がすることじゃなくてイエス様がそうしてくださるんですね、ということなんです。これほどすごいんですが、いつの間にかこの2章3章これから見ていきます、来週から見ていきますよ。そうするといやいやいや、まあまあまあ、こう世の中と折を合わせてという教会が出てくるわけですよ。きついから戦いが、ね、でイエス様よみがえられたっていう言葉ですね、 で、いつまでも生きているっていう言葉っていうのは生まれたっていう言葉にもこう言い換えられてるんですね。でこれね、先ほど読んだ詩編ですね、詩編のところにあなたは私の子、私が今日あなたを産んだって言って、でこれおぎゃーって生まれる話じゃないんですね。もちろんベツレヘムでイエス様はお生まれになったんですけど、ここで生まれたっていう言葉が使われるときは復活したっていうことなんです。でそれよくパウロが説明していて、ローマの1章の4節で聖なる霊によれば死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストですって、これここですね。人としてイエス様来られましたが、復活によってまさに神の御子であり神ご自身であるということが力を持って公に示されたわけです。めちゃめちゃすごい話でしょ。天使がなんだっけ、ほら死んだようになっちゃったじゃん、ローマの兵士ね。あと地震が起こって、だって神の子が来られたんだから。で、午後にじっくり学びますが、一章のこのヨハネの一章のね5節に、これイエス様のことね、確かな証人、死者の中から最初に生まれた方と、これが蘇りのことなんですよ。で、そしてその後で大事なのが、地の王たちの支配者って、これ直結してるんですね。死者の中から蘇られて、それで地の王たちの支配者になってるんです。でそれが先ほど講読で読んだ詩編の2編なんですよ。神の子として公に現れたということは、この地の全ての王の支配者だという意味なんです。キリストご自身ですね。ちょっとお読み、もう一度ね、ほら改めて読みますよ。いいですか、7節から読みしますけれども、私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ。私に求めよう。私は国々をあなたへの譲りとして与える。地の果ての果てまであなたの所有として、あなたは鉄の杖で彼らを牧し、陶器師が器を砕くように粉々にする。それゆえ今王たちを悟れ、地を裁く者たちを慎め、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ震え、子に、子で、子ってあれですよ、巫女のことですよ、巫女に口づけせよ。口づけって分かりますよね、ひれ伏して恐れ震えおののいてって、あ、ね、分かるでしょ、ね、王様に対してするわけです。で、主が怒り、お前たちが道で滅びないために、身怒りがすぐにも燃えようとしているからだ。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は、ってこう、蘇られて神の御子、つまり神のお次の子ですよ。神の御子になられたわけ、御子にとして現れたわけです。で、全てがこの従っていく地上の王様たちがひれ伏すと、その御子がキリストが教会の頭であられるということなんです。そしてこの方がただ中におられるということなんです。で、これが黙示録一章で現れている幻で、午後に詳しく話しますが、燭台の真ん中に人の子のような方が見えたと。燭台というのは祭壇のある光を灯すところですね。で、その間におられて、そして恐ろしいほど光り輝くお姿になっていたので、ヨハネが死人のようになって倒れてしまったということです。礼拝を捧げるっていう、このね、礼拝っていう言葉、英語だと2つあって、日曜の礼拝のことを worship service ってね、サービスですよ。そのまま皆さんサービスを受けられるっていうね、お仕えするっていうことです。 だけど worship って最初来るわけです。でこれがまさに礼拝なんですよ。礼拝、どうしても礼拝っていうのがね、これね、いつも使っちゃってるので、この意味合いを薄れていく、これ気をつけないとダメですね。この前の、あのアジアの宣教大会で、ワーシップの、なんでワーシップするんですか、人は礼拝しなきゃいけないんですかって、この賛美リーダーの人が聞いた、あの分科会があってね、聞いたで、私は何て答えたか、ちょうど黙示録も近づいて意識してたので、イエス様王様だから、王に対してひれ伏すわけです。イメージとしては、あのラストエンペラーとかね、皆さん、だから昔の映画でね、あの新王朝でさ、ちっちゃな子供がこう前に立つとさ、もう全ての人がはっはーってこうやるじゃない、あれっすよ、あれ、あれが世界規模で起こるわけですよ。イエス様がの前で私たちがひれ伏して、しかも私たちは先取りして、この教会としてこの神様に建てられているから、本当に先取りしてすぐ近くで礼拝して、これ4章に出てきます、24人の長老が出てきますけども、証人としてそこに24人がいるんですよね。でこの神様のことを証人としているんだけど、私たちも同じようにしてこの礼拝を捧げているわけなんです。この思いで礼拝を捧げているって、これ大事なんですね。でヘブル語で捧げるっていう言葉、礼拝を捧げるっていうのね、あのうちの教会にも来てくれた、あの聖地旅行で現地ガイドでやったね、あの兄弟ですね、日本人なんだけども、もうイスラエルの中にいるわけですよ。で聞いたんですね、でお迎えするっていう意味だって聞いたんだけど、ったらその通りだと、うーんって言って、まあ、ヘブル語話で、ね、僕、ああそうそうそう、その通りだってこう言ってる。お迎えするっていうことなんです。何か礼拝を捧げるっていうと、なんか私たち一生懸命自分のものを持ってきて、そしてお供え物するみたいなイメージあるじゃないですか。そうじゃなくて、礼拝をするっていうのは、お迎えするっていうのは、もう王の王であられるイエス様がもうおられて、この方をこの王として私たちが心を持って、体を持ってお迎えするっていうことなんです。何か私たちが一生懸命やったからなんか礼拝ができたんじゃなくて、もうおられるんです。おられるところで私たち適当なことやったら、それ不敬罪でしょ。不敬、昔だったら不敬罪って昔あったからね、 あった戦前ね、不敬罪ってあったじゃない。あ、不敬罪なんだよ。でその不敬罪について、なんかちょっとね、あのマラキ書が取り扱ってて、こともあろうに祭司たちがその問題を持っていたんですね。でここのところ読んでみますね、1章の8節なんですが、マラキ書ってね、あの旧約の一番最後なので、あの新約聖書の手前って分かっ、ね、マタイの前ですね。1章の8節で、あなたは盲目の動物を捧げるが、それは悪いことではないか。足のなえたものや病気のものを捧げるのは悪いことではないか。さあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみよう。彼はあなたを受け入れるだろうか。あなたに好意を示すだろうか。万軍の主は言われるって言ってるんです。だからね、これね、欠陥があるものでなくて、ないものを捧げなさいって、これ最善のものを捧げなさいっていうふうに立法の中で命じられているのに、欠陥のあるものを捧げてるということなんですね。これを今の言葉で言ったら、余裕があったら礼拝しようねっていうタイトルですよ。自分のその一番大切なもの以外のものですよね、それを捧げてみようと。付け足しなんですよ、自分の生活の。じゃあ総督来たらどうするのっていうふうに聞いてるの。で当時ペルシャの支配の中にあったから、総督っていうのが一番、当時そのペルシャの帝国の中で、その地方の中で一番トップの人ですよ。トップの人来たらどうするのって感じなんですよ。天皇陛下がカルバリーチャペルロゴスミニストリーに来たら、ロゴス東京ミニストリーじゃない、ロゴス東京の教会に来ると、例えば 10月6日来週って言ったらね、みんなスーツ着たりなんかどうやってもうここ掃除して今日一生懸命やると思うの。多分絶対に遅刻しないよ。天皇陛下いるのにここで座ってらっしゃってね、で自分がしないでしょ。なんでじゃあ神の前では平気でやれるのっていう話をマラキが予言してるんですよ。でこれね、勝負どころっていうのはここ言ってるの。目に見えない方だから、あのトマスのようにいないかのようになっちゃうの。だけどおられるんです。あの時におられたこの栄光の姿で現れたイエス様がおられるんです。そして王なんですね。その今天皇陛下を例を挙げたけども、天皇陛下をしてこの方がイエス様にひれ伏すような方なんです。わかりました、ね、なので私たちがこのエキサイトメント、こう恐れかしこんでしかも喜びを持ってですね、これを捧げていくっていうのがないとね、これ礼拝生活きつくなる、きつくなる。あのきついっていうのは何かっていうとね、こう義務的だから、このマラキ書がね、疲れて礼拝疲れしてるのよ。礼拝奉仕疲れ、しかも祭司だから。でそれね、悲惨悲惨で、でそこでマラキ書では一番の処方箋は何かって言ったらね、あなたは愛されてるよっていうに最初に言ったの。 いつ愛してくれたんですかと。ヤコブの話、エサウじゃなくてヤコブにしたでしょって、私は愛してるよって。で神に愛されてることとか、なんかそうじゃなくて、なんかこれやんなきゃいけないな、あれやんなきゃいけないなっつって、その義務感でこう一生懸命礼拝に来ているっていうね。でそういうことだからね、本当に私たちはね、どこで戦ってるかって、信仰で戦ってるんですよ。愛されてるように、守られてるように思えないときに、いや私はイエス様が共におられると信じて働かせるわけで、信仰っていうのは目に見えないから信じるんです。見えたら信仰じゃないんですって言いますよね。で、あのチャックがね、本、あの愛の本って訳されてるけど、ラブってね、愛って信仰、フェイスっていうのも訳してるんですよ。でそこに自分の孫の話書いてて、小学生なのに一生懸命ひげ剃りしてるんだよね。なんかの大人に真似てね、ひげ生えてないですよ、だけど生えると信じるって。で同じで私たちが愛、なんかいろんなこと起こって、病気になったとかさ、交通事故になったとか、分かんないよ、そしてもう調子悪いと、この家とかまた でも神を愛しているって、これやのと同じだよ。それ感じることなんか到底できないけど、信じるんですよね。でその信じるし、本当に愛しているっていう証拠を、十字架にかかったイエス様、自分の罪のために神がご自分の一人子をお与えになった、そして自分の罪のために身代わりに十字架につけてくださったという、とんでもない愛を示してくださった、そして蘇ってくださった。でこれを見ればいいんだよってことを教えてくれているわけなんです。でですね、イエス様が先ほどね、食台の真ん中におられるって言いましたが、さらにね、イエス様って右手に7つの星を掴んでるんですね。16節に、また右手に7つの星を持つと。で20節を見るとこの意味を解き明かしてくださって、ご自身が解き明かしていて、私の右手に見えた7つの星と7つの金の燭台の決められた意味について、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台は7つの教会であると。そのそれぞれの教会に使わされた天使、御使いですね、なんだって言ってて、掌握していることを表してるんです、右の手で。だからイエス様が私たちの教会を掌握してくださっているということなんですね。なのでこれ2つの意味があって、掌握しているこの手の中に入れているということは、自分がしがみついている自分の手にしているものっていうのを手放す必要がある。でイエス様が来られることにあたって、私たちは自分でしがみついて持っているもの、 というのは燃やされてしまいます。清めの日ですね、聖霊の日で、これが、第一コリントの3章の12節以降に書いてますけれども、自分の家を建てるときに金や銀や宝石や木や草や藁で家を建てたらどうですか。3匹の子豚の話と似てる。藁とか木だったら燃えちゃうわけですよ。けれども金や銀だったら燃えないわけでしょ。でそれが信仰によってやったことのみが残って、それ以外のことは燃やされてしまうという。で自分でしがみついてるのは燃やされる。でもこれ逆に気持ちいいことかもしれないね、こうメッキ、赤すり、韓国の赤すり、痛いけど気持ちいいよね。で今度 火だったら、なんか今まで自分のサビとかさ全部取ってくれるわけですよ。で気持ちいいと同時にやっぱ怖いよね。主よ、分かりました、手放しますって今聖霊の力によって礼拝に出てくるためにしていくっていうことです。でもう一つは御手の中にあるというのは守ってくださるという意味があります。どんなことがあっても守ってくださる。でこれが、ヨハネの10章の29節で、私の父があなたに私に与えてくださったものは全てに勝って大切です、誰も彼らを父の手から奪い去ることはできないとですね。で、ユダの手紙、この前学んだところですよ、先々週かな、あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びとともに、栄光の御前に立たせることができる方って守ってくださるということです。なのでこの神、王なる神様の前に出てくるこの礼拝ですね、恐れかしこみつつですね。だからやっぱりこの全ての権威を持って何でもできる方、裁くことのできる方に近づくことを恐れつつ、他のものを恐れることな、恐れないでね。で同時に愛されてるっていうこと、この愛によって守られてるって、この2つが兼ね合わさって、アバ父よと呼ぶ霊が与えられたっていうふうに約束されてる。アバっていうのはお父ちゃんなんです。父っていうのはお父様です。ですね。だから権威あるお父様の前に出る、そしてお父ちゃんと呼べる親、この親愛の思いですね。で最後にお読みしたい箇所がルカの12章の4節から7節です。ちょっとこれもし開ける方は開いてみてください。よしですかね。私の友であるあなた方に言います。これ弟子にイエス様言ってますね。私の友、友達であるあなた方に言います。体を殺してもその後はもう何もできないものを恐れてはいけません。だから迫害とか嫌がらせとか受けても恐れていけないよと。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナ、これ地獄ですよ、ゲヘナに投げ込む権威を、誰ですか、持っておられる方を恐れなさいと。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。これが王たる方の話です。周りの人を恐れてね、イエス様を敬わない、そんなことやってるのにそっち逆だよと。体を殺されたとしても地上の人に、その後でゲヘナで投げ込むことのできる方の方を恐れなさいと。だけど次です、5羽のスズメが2アサリオンで売られてるではありませんか。そんなスズメの1羽でも神の御前で忘れられてはいませんと。めちゃめちゃ安く売られてる肉っすよ、鶏肉、スズメ肉が飛んでるでしょ、ビビビビビって、ね、それを神はそのように飛ぶことができるようにしてる、神がしてると。忘れられてないよ、それどころかあなた方の髪の毛さえも全て数えられてますと。で私ね、ちょっとここで髪の毛っていうとね、こうちょっと敏感に反応しちゃうんですけど、前の方がじゃあもっとケアされてたのかな、神様からってね。今風の髪の毛の数が少ないからね、またそういう、すいません、髪の毛ギャグがちょっと自虐ギャグが多いんですが、でも多いですよね、それでも多いですよ、やっぱり数えてるよ、正確にそれも本数も 今知らないよね。本数まで全部数えている。で似たようなのが詩編の139編かな、あなた方に対する神の思いっていうのはこの砂の数のようだと、総計それでも足りないぐらい。でそのように数える。だから次見てください、矛盾してますけど、恐れることはありません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。こっちの恐れることはないっていうのは、この地上の中の生活で生きていて、いろんな恐れが心に出てきているけども、私はあなたを守ってるよと。だから本来恐れなければいけない方を恐れなさいと。それが私であるよと、神ご自身であるよと。ゲヘナに投げ込む権利を、地獄に行く権利を持っている方がいるんだからねということなんですよね。このイエス様をね、崇めています、賛美してます、礼拝してます。ぜひまたね、これから賛美しますけれども、その思いを持って賛美しましょう。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。イエス様が今も生きておられるというのを見ることができました。本当にとかくそうじゃない、この目に見えないので信仰を働かせることをせず、あ、なんか歌ってるなとか献金してるなとか、牧師がなんか説教してるなとか、まあ、そんな風になってしまいますが、しかし、今見ることができました。主役は私たちはなくて、あなたご自身であられ、本当に毎回恐れかしこんで震えをののきつつ、しかしあなたに守られているというこの絶対的な安心感の中で私たちが捧げられることを感謝いたします。主よ、これから賛美を捧げますが、主よどうぞお受け取りください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。最後に